藤沢歴史探訪のコーナー、今月はどんな歴史のお話が聞けるのでしょうか。今日からスタートとなります。今月お話を伺っていきますのは、鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんです。内藤さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、またお世話になってます。
はい、もう内藤さんといえば年に1回2回のペースでこのコーナーに登場していただいて、いろんなですね、その鵠沼の歴史についてご紹介していただいているんですけれども、内藤さん、またまたこちらの展示室で素晴らしい展示が行われていますけれども、今回はどんな展示内容になっているのか教えてください。
はい、ありがとうございます。今回はですね、藤沢市で重要文化財として指定された鵠沼の別荘に伝えられた印判展というのがありまして、その印判展がたまたま幸いにですね、ある事情から今に至ってもですね、残されていたということが分かってですね、その現物をせっかく登録されましたので展示をしたいということで、今回の展示を4月2日から8月15日の展示に取り上げました。それと同時に、その反転を普及させた人たちがまた電話を早く引きたいということで、電話の回線の普及をされたことの動きを、今回は2本立てで展示をさせていただきました。
ありがとうございます。この印判展っていう文化とこの電話回線事情ということで、これつながるのかなと思ったら、そういったところでつながっているということで、今回2本立て、はい、たっぷりとですね、今月お話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、まずですね、この開催に至るようになったきっかけ、少し今お話をしていただきましたけれども、はい、展示物、はい、どういったところからこちらに運ばれてきたのか、はい、それについてもご紹介いただけますか。
はい、実はですね、2002年にたまたまですね、明治から始まった別荘開発の時に、広い別荘に出入りをされる人たちのチェック、フライの館がですね、出入りするのを防ぐためにですね、お屋敷の方が印判店、自分の家の判店を通行証として使われたというのがあったわけですね。で、その方たちのものがボンクレに出入りする方に配られたりしておったんですが、たまたまある飛び職の親分さんがいただいた判点は、自分は飛び職の自分の判点を切ればよかったわけですから、各お屋敷からいただいた判点というのは使わないで済んだもんですから、茶箱に入れてたものが取ってあったんですね。それが2002年まで残ってたということで、一回お召しになったりしたものっていうのは傷んじゃって、皆さん捨てちゃったりしちゃったわけですけど、そういう反物で残ってたということが一つのきっかけになりまして、2002年の鵠沼の公民館祭りに展示をしたのから始まって、皆さんにご紹介するということが、今回郷土歴史家の文化財担当の方たち、それから文化財を残すために活躍されている先生方から注目されまして、今回の登録という形に発展したと思ってます。
2002年までよくまあ取ってありましたよね。
そうなんですよね。本当にね、2代目の親分さんがお家を建て替える時に、何度に茶箱が2つ積んであって、何だろうと思って開けたら反転の反物だったということで、たまたま私も鵠沼語る会という鵠沼の歴史を紐解いてる会がありますが、そこの会員だったためにご相談を受けたので、それで拝見しましたら、いっぱい反物がその茶箱に詰まっておりました。それで、ただ反物でございますんでね、これね、そのままではなんだかわかんないものですから、じゃあということで、それを仕立てましょうということで、 皆さんにご覧に入れようということになりまして、うん、業者さんを探したんですけど、もうこんなものを縫ってくれる方っていうのはいらっしゃんなくて困ってしまいまして、まあ私を売り込むことになっちゃうんだけど、私の母が呉服屋の出だったもんですから、反物の縫い方を相談に行ったんですね。そうしたら持ってきなさいということで、早速その縫い方をこう縫ってこういうふうにやるんだということで縫い方を教わりましたので、早速縫い上げて、語る会の例会に持ってきましたら、これ面白いからということで、早速その秋の公民館祭りで展示をするという形になった次第です。
そうですか。縫われたということで、はい、反物が見つかったところから、本当通常であればこれ手縫いでやるものなんですか？
はい、昔の方はね、偉いなと思いますけど、みんな職人さんの奥さんたちがうちへご主人が持って帰ってきたものをそれ全部縫い上げてご主人が着用できるようにしてたんですね。だから日本の女性の方はすごいんだなと思いますね。ですけど、そういう形でその反物が縫い上げられるんで、たまたまね、ミシンも使える部分については使って縫い上げたのがきっかけです。
ミシンを使ったっていう話がありましたけど、内藤さん、これかなりの数仕立てましたよね。
ちょうどね、反物が今回の登録したのも37点なんですけど、30着分が違った紋柄の反物が30着ありました。で、あとその他にはダブった反物があったんで、ダブらないやつだけを反物を仕立てたんですね。そうしましたらちょうど30着だったんですね。で、その他はまたいろんな出来屋さんとかそういう方たちにも呼びかけたので、当初の展示の時はもっと48点かな、多かったんですけど、今もうその最初の展示展覧会をやった時にお持ちになった方も17年経ってますんでね、ほとんどお年の方から提供されたもんですから、みんな亡くなっちゃってどこか行っちゃったのもあるんですね。ですから今回はそういうものはお写真で展示をさせていただいてます。
もう本当にその数々の印番店がですね、並んでいるんですけれども、はい、今回先ほど37点ありますよって話もありましたけれども、はい、内藤さん、今回のこの貴重な、ね、またまた展示になりましたけれども、見どころお聞かせいただけますか？
はい。これはですね、藤沢市が注目して文化財として価値があるのかということをですね、日本民族学会の久米智子先生にご依頼して調査をしていただいたわけですね。そうしまして、それが価値ある調査がされたもんですから、登録にも至ったわけですけど、登録のために今回の展示はですね、久米智子さんが登録するために整理された資料とともにまず現物を展示すると、それからその他にその後に発見された反物は反物のままこんな形であったんですよという展示をしております。ですから先ほど2代目の若林さんから私どもに寄贈されたものと、それからもう一つ、鵠沼海岸の商店街の古いお店の有田商店さんが持ちになってた分が、一緒にそのお話を聞いて、ちょうど鵠沼語る会の会長さんを今有田さんしてらっしゃいますので、ご寄贈をいただいたので、それと合わせて展示をさせていただいたんですね。ですから前の展示の時は印番店じゃなくて祭り番店ね、お祭り、現在は飯店っていうのはお祭りとか、それから催しの時にやる飯店っていうか、ハッピーとも言うんですけど、そういう形で使われてるものが現在残ってるわけですけど、そのお祭りの飯店っていうのは、実は本当は現物を展示しようと思って 展示室の外側に場所を空けておったんですけど、ちょうどこの展示が8月15日という日付になったもんですから、8月はですね、夏祭りが始まってしまうので、本物の斑点をね、なかなか貸してくださるっていう方の足並みが揃わないで、全部揃えるのが難しくなっちゃったんですね。で、そんなもんですから、昔の時に撮った写真を展示させていただいて、祭りの斑点はこういう斑点なんですということでご紹介させていただくという形で進めております。
はい、ありがとうございます。もう現物が並んでいるというところが本当に貴重な一点であり、はい、そしてそのお祭りの時の発表もですね、うん、写真で見ることができるということで、うん、また比べることもできますしね、はい、8月15日まで続いていきますから、うん、ぜひね、皆さん足を運びいただきたいと思います。はい、さあ、1週目にして、もう盛りだくさんの内容になりましたけれども、はい、今日はですね、その今展示されている内容についてお話を伺いました。はい、さあ、今月は、鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます、内藤義次さんにたっぷりとですね、鵠沼の歴史、そしてこの印番店とは、電話の回線事情とはといったところをですね、お話を伺っていきます。内藤さん、今日もありがとうございました。
またよろしくどうぞお願いいたします。